皆様、こんにちは。これから初めての番組をお伝えしたいと思います。まだタイトルも決まってないんですけど、やりたいことだけは決まっていて、何をやりたいかというと、私が所属している IFS 未来研究所というところが目指している、未来のことをいっぱいおしゃべりしてみようという感じです。そんなことで言うと、未来のことって暗いことってあまり考えるのでもなく、予測するって考えるのでもなくて、自分たちがそこにいる未来ってどんな風になったらいいかな、ということを大好きな人を毎回ゲストに迎えて話していこう、ということを WWD.com 編集長の村上さんと話しました。これから始めていきたいと思いますが、その前に村上さん一言お願いします。
はい。WWDJAPAN.com の村上と申します。よろしくお願いします。川島さんとは、なんだろう。時には奇想天外だったり、時にはちょっと今の世の中を少しだけ憂いたりもしながら、でも基本的には未来のことをいつもワクワクしながら、こう、妄想し合っている仲間同士っていうイメージなんですけれども、そんな、なので川島さんと一緒に、未来を、こう毎回ゲストをお呼びしながらこうワクワクこう語り合うコンテンツができてとっても嬉しく思っています。これからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは華々しい第1回を飾るゲストなんですが、パリから参加していただいてます、建築家の種剛さんです。種くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエーイ。
イエーイって言っちゃった。
種くんとの出会いって、多分ミラノサローネの東芝なんですけど、何年くらい前になりますか？
2011年だからもう10年近いですね。
お互いに若かったっていう感じなんですけど。何びっくりしたかっていうと、もう素晴らしいプレゼンテーションで、あれは確かこう水がわーっと降ってくるところに光が当たってるものだったんですけど、もう入った途端に人の気持ちがぐらりと動くっていう経験を久々に体験したなという思いがあり、ぜひこの作り手に会いたいと思ってインタビューしたんですよね。
ですね。インタビューしてくださった時、あれが初めての、そうですね、お会いした時でした。
ですね。あの頃もうすでに種くんは建築家としてエストニア国立博物館のコンペ通ってたんでしたっけ？
そうですね。2006年にコンペに取ってたので、そこからちょうど5年が過ぎてたぐらいのタイミングでした。
そのコンペってもう今やエストニア国立博物館は世界的にも有名だし、いっぱい建築士を取ってますけれど、コンペって何倍ぐらいの確率だったんですか？
108倍です。
108倍。
まあコンペっていうのはやっぱり1個しか選ばれないんで、その参加した分だけ競争が厳しくなるって。
それですっごい滑走路みたいな、ものすごいスケールの博物館が出来上がったんですよね。
そうですね。まあ10年かかって長かったですけども、どうにかようやくできたっていうのが今から3年4年前です。
10年か。10年先を考えるってどういうところから発想始まるんですか？
そんな先のことは考えられてなくてですね。
そうなの？
コンペやったときはですね、2006年で、
はい、
まあ2009年だったかな。9年、10年、2009年を完成目標にさせた、されたんで、それはさすがに早すぎて無理だろうと思ったんです。だから4、5年ぐらいが多分現実的にできるタイミングかなと。まあ、それで一生懸命やってたのに。
その時を想像はするわけですよね。例えば、5年ぐらい先の未来を考えながらプラン聞くんですよね。
考えないですかね。
ない
建築の場合は、より長く未来に残るもんなので、その先のとこのタイミングっていうのは設計上のことだったり工事のスケジュールはしっかりと決まってるんですけども、じゃあそのための終わりが見えるかって、そこからできれば初めて建築の 完成から未来が始まっていくので、
うん、あ、未来が出来上がって初めて未来がにつながっていく。
そうですね。なので10年で完成したけども、やっぱりミュージアムが残るのはもっともっと先の未来に残すもんなんで、
あの未来
のことなんか考えられてなかった。
考えてなかったじゃあ何か
かそうですね。
やっぱり記憶、
その時は本当に手探りだったので、
はい、
言葉にもできない本当に直感で、こういうふうなアイディアで、もともとあったソ連の軍用滑走路があったものをどうにかエストニアの未来につなげないかっていう、本当にそれだけの思いしかなかった
ところと、うんうんうん、
まあ、それをやりながら何かただのこう提案したアイディアだけではなくて、何か違う響きを持ったものがあるというのを少しずつ、そのなんか新しい斬新なアイディアだけではなくて、
うんうん、
何かもっと違うものが伝わっているなという実感が少しずつ感じてきたときに、僕はそれを場所の記憶っていう、まあ、言葉に、置き換えて、やっぱり元々あった場所にある記憶を掘り下げていくと、そこから未来を探すことができるんじゃないかっていうところが、少しずつ、まあ、言葉にできたっていう実感はありますか。
場所の記憶って場所の記憶ですよね。すごく素敵な言葉だし、うん、いろんな解釈ができるなと思うんですけれど、必ずしも歴史を掘り下げるってことだけじゃないんですよね。
そうですね。歴史は特に記述されていたり、そういうものっていうのはやっぱり、まあ、大半は、まあ、その強いものによって書かれたもの、また国を作ったりとか、すごく編集されたものがやっぱり歴史になるので、
うんうん、
歴史というのはやっぱ言葉でしかなかなか残ることができないものですけども、
うん
うん、場所の記憶っていうのはその場所を語り継いできた物語であったりとか、
うん、
そこに残されたものの、物質であったりとか、
はい、
何かそこにあるものっていうのは、まずその存在やあるものが記憶とつながってるんじゃないかと思うので、
うん、人々の、いろんなリサーチをするって感じですね。
すごくやっぱりリサーチは大事な仕事になります、ね。
すごくリサーチをする。どんなリサーチするんですか？
僕らはそれを、まあ、今、考古学っていう言葉に、また考えになどっているんですけども、うんうん、考古学者の場合は、何にもない、本当に砂漠や荒れた土地に行って、目の前には何にもないはずのものなのに、ここには何かあったはずだっていうので、急にこう、掘り返すじゃないですか。
そうだ、ヒンテコリンですよね。
ねえ、だって、何にもないかもしれない。そこを一生懸命掘っていて、
うんうん、
でもその何か掘り出して発見したものが実は歴史を変えるかもしれないっていう一つのロマンがあるのが考古学のすごい、だってそこに遺跡があったっていう事実を考古学で発見すると歴史が変わっちゃうかもしれないっていうのがすごいことなので、うん、なんかそこが僕は考古学の本当に素晴らしい未来を発見するような大事な仕事と、なんか建築っていうものを未来に作っていくものはなんか繋がるんじゃないかっていう、そんなことを。
じゃあやっぱり、考古学ってとても素敵なんですけど、ここほでワンワン見たいのって、勘で動くんですか？
勘ですね。まあ勘、うん。
勘です。でも勘ってあれよね。単純にこう思いつきではなくて、私は、あんながこう経験とかが、あるいは知識とかも、そこに加わってんじゃないかなって気もするんですけどね。
そうですね。なんか目に見えるものを信じないというか、もっとなんか、自分の経験だったり、それをこう、
うんうん
うん、どっかにつながるんじゃないかという、本当に、なんか、なんかね、自分の全細胞を使って、こう探るみたいなところ
。じゃあ、タネ君は、ここほでワンワンをやって外れたことはないんですか？
ここはまあいいところですね。記憶の。
なんだそれ。
ここがいいところはですね、記憶に正解や間違いがないんですよ。
なるほど。
どういうことかわかるの、中見さん。記憶に正解や間違いはない。
ここに正解とか、
うん。あ、どうぞどうぞ。ごめんなさい。どうぞ。
あ、いえいえ、まあ、 例えばエストニアの軍用滑走路を使って、それがこのミュージアムに一体になったから、それがこの、やっぱりエストニアの未来を作った、まあ、プロジェクトだっていうふうに、今一つになったからそういうふうに記憶が一体化されたってこともできるんだけども、また違う記憶を掘り出して、それをこう、形にしてたって、ね、違う伝え方があった。って思うと、どの記憶を未来につなぎたいかっていうことで、その結果はすごく変わるんで、それを信じる力の方が、大事じゃないかと思う。正解とか間違いってことじゃないんじゃないか
え、じゃあ、発見した記憶によって、建築物が最終的に全然違う形になり得ることっていうのはあるし、
もう
むし
全
ろ
然あ
発
ると
見した
思い
記憶次第かもしれないっていう感じですか？なる
ます。そう
ほど
思います
ね。すごい面白い。でもそれって今おっしゃった信じる力が大事っておっしゃったじゃないですか。
ね。
それは自分の発見物を自分で信じるってことですよね。
そこがやっぱ建築にどうやったらできるのか、僕らのやっぱり建築家としての、まあ、構想するモチベーションやアイディアの力に変わるかどうかってところですかね。
でもそう思うとね、いろんな仕事もそうかもしれないと思うわけですよ。ともするとこう正解とか正解じゃないとか言いがちだけど、自分で発見したものを自分で信じれば強くなるような気もするんですけど、村上さんどうですか？
でもそうだと思います。正直もう正解がない時代にやっぱり突入してるじゃないですか。特にもう今はね、コロナによってやっぱり世の中が大きく変わって、これまでの既成概念とかやっぱ通用しなくなっちゃうかもしれない世の中なので、ますます正解ってよくわからない時代になってると思うので、ものがやっぱりもう自分が信じる道をやっぱ突き進んだ方がいいなっていうふうに思うし、正直僕はそうやって突き進んできちゃってるっていうところがありますけど。
三人とも
さんも
ね。
そうでしょ？
ただ今、種さんが言った言葉で私が、すごく良い意味で引っかかったのは、その発想をやっぱりプロとして建築に結びつけられるかどうかっていうところも大事ってことですね。
そこは大きな違いはありますね。結局、記憶って本当にいろんなもの、まあ、僕らが特に建築で扱う記憶って、人が持ってる記憶ではないんですね。これがまた、
何なんですか？
なかなか説明を、みんな記憶っていうと、人の記憶にどうしてもつながりやすいものなんで、人の記憶だと思ってしまいそうなんですけども、人はやっぱりいつか忘れてしまったり、またその人の記憶って、こう、時間が経つと薄れたり、またこう変わっていったりしてしまうものでもあったりするんで、そうではなくて、もう少し大きな集合記憶っていう一つの大きな枠組みで、ある記憶っていうのは場所が持っていたりとか、その文化というものを持っていたりとか、なんかその多くの人たちが持ってる記憶っていうのが、建築の力になるんじゃないかってところをいつも探しているのがあるので、そこをやっぱり見つけて、それがどれだけ未来に残すことができるかって、ここの、やっぱり、アイデアにつなげるかって、やっぱ建築家の力量は、すごく問われるので、ここによって全然違うものを形にすることになるなっていうのはありますか。
私がすごく興味が湧くのは、まあ、発想がその集合記憶ってところから湧いたとするじゃないですか。と、それを建築にこう転換するときってどうやってやるんですか？
それはですね、
像が浮かんでくるの。
衝動っていうかですね。
え
ここは、やっぱり作り手の思いという、なんかその、もう湧き出てくる、こう、衝動っていう抑えられないものに変えるかが、
かっこよすぎる、タネ君。
いやい
それ、
や、そんなことないけど。
自然に湧き出てくるの？
なんですかね。なんかこれを自分でずっとやり続けてきて、すごくこう実感を持てるようになったのは、やっぱりその駆け出しの頃に、じゃあ建築家としてどういうスタイルを持つかとか、どういうデザインが自分のデザインなのかっていう模索した時期もそうやったり、逆に今そういうやっぱりデザインにおいては、スタイルを持つことが一つの それこそ正解につながりやすい、自分のブランドになりやすいものであったんだけれども、
うんうんうん、
自分にとっての建築は世界にたった一つしかないものが建築のやっぱり価値だと思うと、同じアイデア、同じデザインをこう世界中どこに行っても同じスタイルで作り続けるものが本当に建築のあるべきものなのかっていうことにはすごくこう懐疑的な側面を持ってたんで、
うん
うんうん、その時に僕らが作る建築はやっぱりその土地、その場所にやっぱり一個しかできないものが建築だと思うと、
うん
うん、その場所にしかない記憶を掘り下げて、見つけたものこそがなんか未来に残すものに変えれるんじゃないかと思うので、すごくこう実感を持てるようになったっていうところがあったときに、自分のスタイルをこう考えるよりも、
うんうん、
その場所にしかない建築で、建築にとってのスタイルは大事なのに、建築家がスタイルを持つというよりは、その建築自体がスタイルを持つことに集中して考えるためには、うん、なんかそういった衝動をそこからこう、エストニアだったらもう滑走路や軍用地、そこに対してエストニア民族だったりとか、
うんうんうん、
そういうものをこう、どう形にできるかってことを一生懸命考えていくのはすごくモチベーションにまっすぐつながるっていうのはありましたか、
うん、なるほど。そうやるとこう湧いてくるんですね。
なんかどんどん湧いてくる感じはしますね、
うん、
かっこいいな。行き詰まるってあまりないの？
まあ好きでやってることなんで、
はい、
あこうアイデアは溢れてくるっていうのはやっぱどうしても
あ
楽しいんでね。
好きでやってるから続くっていう感覚は物書きの端くれとしてちょっとわかります。やっぱり好きって大事かもしれないですね。
だってやりたくてこの仕事やってるっていう
思い
があるので、そこには全然辛いとかはないですけど、
やりたくてって村上さんもそうですよね。
そうですね、うん、でも今お話聞いててすごい面白いなと思ったのって、やっぱその個々人の記憶じゃなくて集合記憶っておっしゃったじゃないですか。
うん、
やっぱりこう個々人の点でバラバラなものではなくて、こうある程度こう共有された記憶みたいなのを探してらっしゃるから、なんだろう。で、そこから生まれるから、やっぱり最終的な、その種さんがお作りになる建築物ってきっと、そのコミュニティの中に溶け込むんだろうし、
うんうん、
なんかだからこそ、その、種さんのスタイルじゃなくて、さっきおっしゃってた、もう建築そのものがスタイルを持つみたいな、こう形になるんだろうなっていうのは、うんうん、なんか聞いてて納得しましたね。
うん。
うん、
なんかその、いろんな旅行されたりすると、いろんな寺社仏閣だったりとか、いろんな古い教会に、例えばヨーロッパ来られた時、行った時も、いろんな、そこにいる、まあ、日本だったら、住職の方がいろんなこの時代にこうでこうでとか、うん、こんなことが起きてっていうことを語ってくれるんですけども、
うん、
よく考えたらその住校住職の方とかって別に当時いたわけじゃないし、知ってるふうに話してくれるけど、すごい話がうまいけど、実際体験してるわけじゃないのに、語れるって、それはやっぱ建築があるからなんだ。
うん、
まあ、ただそこで建築を通してものを残したり、語り継ぐ。
そっか、なるほどね。そして生まれる建築
は。それは待ちます。うん。そうですね。
いい話ですね。建築があるから語り継がれるものもある、ね。
そうか。集合記憶から種さんは建築を生み出すし、また生まれている建、そうやって誕生した建築は今集合記憶を伝承しているっていう
考え。そうですね。記憶が未来につながっていくし、残っていく。なんかそんなことが建築だったらできんじゃないかと
思
って
。うーん、面白い。
一つのあれ、
ね、まあ、町もそうですしね、はい、それは。町があって。
町はどうですか、うん。
町もそれは同じことで、どの町に住んでるか。町並みや町なるものって、やっぱり、環境として建築や自然。これでやっぱり、どの暮らしや生活っていうところの記憶とつながってるんで、ほんとまあよくある意味で、壊されちゃうと、うん、あれここ何あったんだっけっていうのはすぐ忘れてしまうってことは、まあ、町として記憶喪失になるようなところなので、
うんうん、その話を聞くと、うん、あ、今日ぜひね、タネさんの意見を聞いてみたい、はい、私の仮説があって
、はい、
なんか東京に限らず日本の都市開発って、
うん、
どんどん似たようなものを作っていく感じが私の中にあったんです。 どこに行っても大きなビルがあって、そこにいっぱいお店が入っててっていうのが、便利なところもあるんですけれど、逆に言うと、こう、どの都市に行っても似たような感じになっていたんじゃないかと思っていて、それが今回のコロナで、ちょっと見方が変わるんじゃないかなっていう気もしてるんですが、タネ君どうでしょう？いや、反対意見でも全然構わない。
変わる、ま、今の話で、街まで変われるかっていうと、どうかな。僕はやっぱり震災のことがあったときに、あれだけの大きな震災で、本当に日本の仕組みや考え方、生き方すらも変わるかもしれないっていう揺らいだ時間があったのに、まあ実感としてすごく何か変わった物事があるところもあるんですけども、基本は変わらなかったというところがあったんで、コロナの場合、多分今回生活と密着してるんで、生活のことや、暮らしが変わるかもしれないんですけど、街まではちょっと変える力はまだ持ってないんじゃないかっていう気は、まあ、仕事の仕方とか生き方、暮らし方には影響はすごく大きいんですけど、街を変えるほどにはならないかな
と。その、じゃあ今種さんが感じている暮らしへの影響で何が最も大きいと思います？
時間ですかね。
時間がどんな風に変わってくるんだろう。
まずスピードが。
はい。
ゆっくりになった。または遅くなった。
うん、
まあ、特に都会での時間があんなに加速し続けた、ずっと加速をしていたり、または、どんどん早く作って、どんどん、成長していこうっていう時間のスピードで、多分人が生きていくスピードを超えたスピードで、仕事が、まあ、それこそ、いわゆる、電気や水道や、生活に必要なものから、車や電車とか、まあ、飛行機までどんどん速いものは、どんどん、時代を進めるっていう力に変わってたんですけど、これが急に止まったり、動かなくなったりすると、急に人が生きるスピード、または、なんか、こう、朝が来て、夜が来てっていう時間と、暮らすスピードが、なんか、つながったっていう感じがすごいするんですね。
じゃあ今の方が心地いいっていうことにみんな気づいたってことかな。
なんか平穏な時間が訪れてたっていう感覚を持ってるのはやっぱり特に都会で暮らしてる人は多いんじゃないかなと。だから都市がまた都会が村になったような感じ。
そうか。タネ君はあれだね。あれだけ忙しかったから世界中飛び回って。世界の最先端にいた大都市にいた人が村人になったって感じかな。
なんか飛び回ってたのが急に自分の村、暮らす場所
が、
そこで本当に買い物をし、自分の行動範囲も限られてるんで、地元で買い物をして、食べる自分のものを自分で作って、で、まあ掃除したり何したりって本当に生活が時間と一緒につながってるのは、まあ村もそうですけど、基本的に自分で食べるものと自分が暮らしていくことこう毎日つながってる中で来ていくっていうことと、都会はそうでもなかったので、いろんな食べられないものはやりたいこと、行きたい場所にいつでもどこでもできたところが、まあいつもここで暮らしていかなきゃいけないっていうのがなんか忘れてた部分もあったり、切れてた部分がなんか全部時間がつないでくれてるなっていうのが、まあ、ちょうどパリに戻ったりしてもあったんですごい感じます。
パリもそういうことだとすると、世界の至るところでそういう価値観を語る人って私も多いように感じるんですね。でもだとするとやっぱりいろんなものが変わってくんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。ここはやっぱり暮らしは特に家とか、家の外はともかくもう中のなんか、生活って呼ばれる部分が、なんか大事にしてなかったら暮らしにくい家だなと思ったり、
厳
しくなったり、心地いい家に暮らしてる方やっぱすごい心地よくて大事な時間が持てたりとか、仕事も集中できたりとか、なんかそういうふうに変わってきて かなっていう。
面白いなと思うのは、なんかバリバリ仕事していた社長たちが、
うん、
話を聞くとね、家が大、同じことをおっしゃるんですよ。家の中が大事って気づきましたとか、
うん、
家族がとっても大事って分かりましたとか言っていて、あんまり世代、年代、性別、
うん、
関係なく言ってるということは、さっきの変わらない街の反対で言うと、これは変わっていくかもしれないなっていう気配は感じますが、村上さん。
生活は変わっ、そうですよね。
うん。うん。村上さんはどう思います？
そうですね。なんだろう。なんか一番最初の川島さんのその話に戻すわけじゃないですけど、
うん、
やっぱこう、これまでの便利って、やっぱその、なんだろう、ファーストっていう意味の便利をすごい追求してきたと思うんですよ。なんか、特にファッションの世界だと、なんかこう、なんだろう、明日までに洋服が届くとか、
うんうん、
すごいケースだと60分で洋服が届くだったり、店頭と同じものが24時間で買えるとか、そういう便利をこうすごくいろんな業界追求してきたなっていうふうに思うけど、やっぱりそういう、なんだろう、価値観だけじゃないものに広がって、来てるなーっていうのはちょっと感じますよね。なんか種さんがおっしゃる通り、その時間がちょっとこうゆっくり流れるようになってきたっていうのももちろん感じるし、
うんうん、
なんかそんなにあんなに行き急がなくてもよい、良いよねみたいな価値観はやっぱり自分自身も含めて芽生え始めてるなっていう気はすごくします。
うん、
うん、